みなみりこのトイレを探して3000里。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしております。はい、始まりました。みなみりこのトイレを探して3000里。この番組はですね、東京都内のまあおすすめのトイレ、良かったトイレなど、そういう話を、まあ、取材をしているので、そこで取材をして感想を言って、こう私みなみりこがあれこれトイレに対して語るプラス雑談みたいな番組です。はい、まああれですね、もういっぱいトイレ行ってきたんですけど、もう今日もトイレすごい行ってきたんですよ。あの代官山の台湾ですかね、台湾のあのお茶を飲むカフェみたいなところ、なんか漢字が台湾語だったんで読めなかったんですよ、正直に言うと。春という字に、何でしょう、季節の節みたいな、なんか、まあ、飲み物があって、あとそれからそこのトイレを行ってきて、あと2個目にあの代官山のあのツタヤに行ってきたんですよ。皆さん行ったことありますか？すごいんですよね、あそこね。あそこもめちゃくちゃすごいです。あのまず広いです。そしておしゃれです。そして駐車場が意外と広いですっていう、そこのまあトイレにも行ってきたんですけど、まああとそれからですね、まああれですね、笹塚駅のトイレっていう、今回は3回ぐらい行ってきました今日は。まあそんな中で今日のおすすめのトイレを、まあその3つの中じゃないんですけど紹介したいと思います。はい、今回もうとりあえずあの個人店のトイレじゃないんですけど、もうこれだけは絶対に人に言いたいっていうトイレがあったんですよ。それはあの渋谷近道にある新しくできたトイレなんですよね。でそれがもう本当にすごくて、あの東急のカードを持っている人が入れるラウンジみたいなのがあるんですけど、あの普通にあのクレジットカードの感じのカードと、それから普通に作れるカードがあるんですけど、無料で作れるんですけど、それのカードを持っている人だけが入れるラウンジがあるんですよ。それ光屋さんにも同じシステムがあるんですけど、やばいですね。もうね、もう一回みんなね見てほしいです。しかもそこのラウンジに入って利用してると、やっぱね、いろんな通行人が見てくるんですよね、こっちを。やっぱみんなね気になってるんです。気になってるけど入れない、気になってる、見てるみたいな状態で、あの渋谷近道にあるんですよね。まあ皆さん渋谷の駅を利用したことはありますか？まあね、すごいんですよ。あのね、もうね、こんなこと言ったら怒られるかもしれないんですけどね、もうね、地下鉄が地下5階に入ってしまったんですよ。そしてまあいつもの通り井の頭線から山手線は、まあ、いつも通り上にいるんですよね。埼京線とか新宿湘南ラインとかは、あのね、もうね、地下鉄からね、もうね、上に行くのがもう本当に大変なんですよ。もう嫌で嫌で仕方ないんですけど、その渋谷近道にオアシスができました。あのね、20時までなんですけど、メイクルームがあるんですけど、もうすごいですね、ドレッサーみたいな感じになってて、鏡がすごい何個もあって、もうプリンセスルームみたいになってますね。でそれからフィッティングルームもあって、でラウンジのこうラウンジがあるんですけど、ソファーもすごいふかふかで新しくて、もうね素晴らしいです。しかもベビールームもあって、お子様を連れのあのお母様も絶対にいいと思います。では CM の後は雑談のコーナーです。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、では毎回恒例の雑談コーナーをしたいと思います。あのですね、実はあの5月の24日に地元の方で浜北、静岡県の浜松北の浜北のプレハウォークで、プレハウォークさんで歌を歌ってきたんですよね。先輩のカラフルパレットさんのお誘いで、歌ってきたんですけど、初めて本番で、お客さんが、お客さんの方から手を叩いてくださったんですよ。で自分はライブはその前から何回かやってきてるんですけど、初めてお客さんの方から手を叩いてくださったのは初めてで、本当に嬉しかったですね。なんか一瞬泣きそうになったんで、でも泣いたら歌えないじゃないですか。なので、ま、 がこらえたんですけど、もう感動しました。私はもうだから一応自分の中で5月24は初手を叩いてくれた記念日になってます。本当にありがとうございます。もう本当にね嬉しいです。はい。でそれでですね、あとね今日ね代官山にさっき言ってたんですけど、オープニングの方で、あの実は代官山に行ってきたんですよ。でなぜ代官山に行ってきたかっていうと、あのピアノのいつも代官山のシンプルボイスさんで2ヶ月に1回ぐらいライブをやってるんですけど、その時によくピアノを弾いてくれてる若菜ちゃんって子が、あの潜在の写真を撮りたい外のポートレートでっていうことで、あのカメラマンさんと一緒にあの外で写真を撮って行ったんですけど、まあ私はねあのその写真を撮られる方ではなかったので、まあ荷物持ったりとかなんかじーっと見てたりとか、まあ人がいたら誘導したりとか、まあそういう感じだったんですけど、あの風が今日結構強かったんですよ。でまあピューピューピューピュー結構吹いてて、でなんかスカートだったんですよ。で、あこれ大丈夫かなとか思って、すごいまあ多分中に履いてるんで多分まあ大丈夫だとは思うんですけど、大丈夫かなとか思って見てたんですけど、いやでもねなんかね私はね思いました。やっぱね客観的に自分はもう撮る側でもないし撮られる側でもないわけじゃないですか。だから客観的に見てたんですけど、スカートっていいなと思いました。バカじゃないって感じだと思うんですけど、あのねなんか自分その昨日実はあの5月の25日があのそのまま5月の24が浜北のプレハウォークさんであのライブだったんですけど、そのままあのスタッフさんに送ってもらってあのこっちの東京に帰ってきて、でその次の日朝からあの港祭りの方でモデル出演してたんですけど、その時も晴海ふ頭でやったんですよ。で晴海ふ頭もめちゃくちゃ風が強いんですよ。でこれは結構今日だからってわけじゃなくて、東京湾なんですよ、もうすぐ隣が。なので、まあ、風が強いんですよね。もう風が晴海ふ頭の撮影は何回かやってるんですけど、まあ100回中多分100回風が強い、もう風が強くない日はないっていうぐらい風が強くて、それで私またスカートだったんですけど、まあ誰も見たかねえよと思うかもしれないんですけど、あのやっぱねスカートでやっぱやると気になるんですよ本人は。で気になるんですけど、やっぱ自分が今日客観的に次の日にその若菜ちゃんのスカート姿を見てて、風になびくスカートってあいいなとか思って、やっぱスカートってまあうなずいてる人もいますけど、あのねスカートねいいねなんかでね、それをね悟りました。でねそれは本人には言ってないですね。その撮影が終わって今あのラジオ収録してて本人には言ってないんですけど、なんかちょっと改めてスカートの良さを気づかされた日ですね。でしかもね今日ねあのそのある動画を見させていただいて、それもあのすごい情熱的な赤いワンピースを着てる女性のまああのちょっと踊ってる、ちょっとアクティブに動いてる姿だったんですけど、それもね思いました。やっぱねスカートっていいわとか思って、別にねあのね下着が見える見えないとかじゃなくて、普通にそのなんて言うんですか、その危うさなんかもうキャラ崩壊してきてんですけど、あの危うさがいいなと思って、なんかなんでしょうねあの危うい感じ、あいいな素晴らしいなと思って、なんか一人で思ってました。はい。まあこれに対してもう批判は受け付けますので、どうぞご自由にお便り送ってください。はい。そしてあとねもう一つね伝えたいなと思ったのが、その昨日晴海ふ頭での撮影にあのミス日本の海の日と、それからそれが2014年のあともう一人2014年の準ミス日本と、それから2013年のミスネイチャーの子がね一緒にお仕事をしたんですけど、やばいですね、あの美しいですねやっぱ。でしかも私帰りねそのままミーハー精神で写メ撮ってくださいって言ってね、写メねあの一緒に撮ってもらいました。でっていうまあ全然お前は仕事をしていないじゃないかってぐらいにねあのミーハー精神でいたんですけど、いやー綺麗でしたねすごい。でねやっぱねこっちはね落ち込むわけですよ、なんか勝手に何も勝手に比較して、あーやばいこんなに綺麗だ私大丈夫かなみたいな、存在してていいのかなと思うんですけど、あのね私は思いました、私は私いやでもねそうじゃないとやっていけないんですよ本当にこの世界、歌も含めてっていう、そんな感じです。はい。では次に お便りのコーナーに参りたいと思います。なんかね最後にねいいこと言ったな私。はい、ではお便りの方読んでいきたいと思います。はい、ペンネーム橋上さんです。リコさんこんにちは。今日地元でお祭りがあったのですが、屋外に設置されてた臨時トイレで紙がないとかドアノブが取れて出られなくなったとかとんでもない状態になっていました。これ女性用でのお話です。トイレのトラブルで何かエピソードはありますか。はい、あーこれ全然ありますよ私。よくやっぱりね代官山のシンプルボイスの練習をするときにスタジオを借りるまでもないけどちょっと練習したいっていうときとかはよくトイあれですね代々木公園とかで練習するんですよ。で代々木公園ってトイレがあるんですよ。でも多分お祭りのときみたいな臨時のなんて言うんですかいわゆる工事中の人とかが使ってるようなプラスチック素材の白と 黄緑というか緑色の素材のトイレなんですけど、あれ一回代々木公園で入って私出られなくなりました。開かなくなったんですよ。もう死ぬかと思いました私。はい、なのでありますねトイレトラブル。では次に行きたいと思います。ペンネームまたまた橋上さんです。はい、リコさんこんにちは。毎回読んでいただきありがとうございます。いやいやこちらこそありがとうございます。前回の投稿の船の下りの部分で男なら外でなんて言ってましたが、これやれと言われればできますがとんでもないことになりますよ。詳細は聞かないことをお勧めいたします。さてブログを拝見いたしました。5月24ってライブだったんですね。ライブハウスとは違ってショッピングセンターで歌うのはどうでしたか。いやーやっぱね全然ね違いました。ね何でしょう、雰囲気が昼間だからてかまあ昼間なんですけど、やっぱり選曲は明るい方がいいんだなって思いました。多分ねこれねアーティストの方々ね当たり前だボケってね多分ね突っ込まれてると思うんですけど、それをねつくづく感じました。はい、では次です。ペンネームせのすけさんです。リコさんこんにちは。このコーナーの不動の常連せのすけです。6月もシンプルボイスで他でライブされるんですね。楽しみにしています。リコさんはこれからライブ活動を大切にされていくのだろうと思っていますが、 CD を出す予定はありますか。オリジナル曲のセンチメントアングルとても素敵なのでぜひ CD やダウンロードでも聞きたいです。はい、ありがとうございます。いつも送ってくださって。そうですね、 CD ね出したいなっていうのはね2014年になってね常々ね思ってます。はい、まあね、どんな CD を出すかっていうのはねとっても迷ってるんですけどね、ぜひもし CD をもし出したらよかったら瀬之助さん買っていただいたら嬉しいと思います。はい、まあ本当に頑張って出していきたいな2014年はと思っています。はい、それではちょっとお知らせに参りたいと思います。6月の29日の日曜日にシンプルボイスで20時ぐらいからだいたい南里子歌を歌いたいと思います。はい、それからですね8月の17日の日曜日全東京写真連盟で日本パラオ親善水着撮影会をします。11時から15時までで、これがねなんかね増税でね料金がね上がってね水着がいくらになるのかね今ちょっと分かってないんですけど、だいたい4500円か5000円ぐらいだと思います。よかったら南里子取りに来てください。それから10月の19日の日曜日でまたまた西横浜のスペイン料理バルエルプランテさんで夜演奏をしていきたいと思います。はい、このようにいろいろな活動をしていますのでぜひぜひチェックしていただいて、ブログとフェイスブックとチェックしていただいたらいいと思います。ではこの番組では素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催しております。番組宛にメッセージを送ってくださった方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。それではまた次回お会いしましょう。南里子でした。